牛深高校の牛バチラジオ。
牛深高校の牛バチラジオ。この番組は牛深高等学校を核とした地域の未来づくりコンソーシアムの提供でお送りします。
牛深高校の牛バチラジオ。ここからの30分は牛深高校生が牛深高校の魅力やイベント、そして私たちのふるさと牛深についてお話しする番組です。毎週金曜夕方5時半から6時まで、再放送は毎週土曜朝7時から7時半までお送りします。
牛深高校有志の皆さんとお送りするこの番組、ミツバチラジオからは森本千佳がお手伝いをいたします。今回は牛深高校を卒業して現在大学生として学んでいる高尾春久さんにインタビューをしました。高校での学びをきっかけに将来に向かってこの学びを深めている高尾さん、ぜひ最後までお聞きください。それではここから牛深高校の卒業生高尾春久さんにお話を伺っていきます。高尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高尾さんは現在大学生ということなんですが、大学何年生ですか？
大学2年生です。
はい、大学2年ということですと、2025年の3月に卒業されたということですね。
はい、
はい、現在はどこの大学で何を学ばれてるんですか？
はい、今は熊本大学で法学部で法学について学ばせてもらってます。
はい、まずは牛深高校の思い出をお聞きしたいんですけれども、高尾さん、部活は入られてましたか？
はい、僕はパソコン部に入ってました。
パソコン部ってどんなことをするんでしょうか？
パソコン部はタイピングの練習だったりとか、
はい、
ビジネス用の文章の作成っていうのをやってて、で毎年その検定に向けて練習しているっていう感じです、う
ん。はい、当時パソコン部って何名ぐらいいたか覚えてますか？
僕の同期が僕含めて4人で、うん、後輩が全部で10人ぐらいだったと思うので、14人、
はい、
今いた分ぐらいだったと思います。
はい、パソコン部はだいたい毎日放課後活動するんですか？
毎日1時間活動しました。
あ、そうなんですね。高校生の時はご自身のことどんな生徒だったと思われますか？
そうですね、 1,2 年生の時はもうずっと本を読んでる、
うん、
好きな生徒っていう感じだったと思います、
はい、
で受験生になってからもうずっと勉強一筋で、
うん、
ずっと勉強だけしてる生徒でした。
あ、そうですか。じゃあ高校の中に図書室ありますけど、図書室もよく利用されてましたか？
そうですね、もう本借りたり、うん、読んだりっていうのでずっと。
高校の時に読んで特に印象に残ってる作家さんとか本ってどんなものがありますか？
ですね、高校の時その担任の先生が、はい、国語の先生だったんですけど、はい、その先生からおすすめされた本で言語の本質っていう言語学系の新書を読んで、その本がすごい印象に残ってましたね。
ああ、そうですか。言語の本質？
はい。
わあ、面白そうですね。私もちょっと調べて読んでみます。
お願いします。
特に好きな授業は
ありましたか？
もう読書好きだったのでやっぱり国語の授業と国語の授業は好きでしたし、さっきも言ったように言語系もちょっと組み合ったので、はい、うんうん、英語の授業とかも好きな授業でした。
現在は熊本大学の法学部の学生ということなんですが、熊本大学に進学しようと思った理由は何ですか？
はい、高校2年生の時にその町おこしのイベントを高校生でしようってことになって、
はい、
で僕がその、まあ、企画をしたりとか運営をしたりするのに携わらせてもらって、
はい、
そこで地域おこしとか地域に貢献することのやりがいとかこう、まあ、意義とかっていうのをすごく実感して、うん、でそれをその学びを深めたいなってなった時に熊本大学の法学部のゼミとかだとその地域と関わりながら法律の知識を生かして生かした学びができるっていうことを知ったので、そこに魅力を感じて熊本大学法学部を目指すようになりました。
先ほどそのイベントを企画してっていうふうにおっしゃいましたけど、具体的にどんなイベントだったか教えていただけますか？
はい、僕が企画したのはその街歩き色ゲイニングっていうイベント名の企画 で、はい、で内容としてはその牛深の商店街を舞台に使ってその参加者の人にチェックポイントを回ってもらいながら牛深のお店だったりとか特産品とか観光地っていうのをこう知ってもらいながらこうポイントを集めたりミッションをクリアしたりして遊んでもらうっていうイベントを企画しました。
今牛深高校はロゲイニングってもう定番のイベントになってると思いますけど、おそらく高尾さんの時が初めての企画だったということですよね。
はい、そうです、はい、
まあ、牛深高校って牛深という地域に本当に馴染んでいろんな連携ができていますけど、それでも高校生で牛深地域のお店の方とかいろんな大人とこういうイベントって関わらなきゃいけないと思うんですけど、
はい、
どうでしたか？大変じゃなかったですか？
すごく大変でした ね、 ね、商店街のいろんなお店を回りながらこういうイベントを、まあ、まず商工会みたいなところで、
はい、
こういうイベントやりたいんですけどみたいな提案をしたりとか、
はい、
あとはその参加してくださる商店街のお店の方とかにこう1店舗ずつこういう企画をやります、でその誰々さんのとこではこういうことをやりたいと思ってるので協力できませんかとか、そういう、まあ、おとりみたいなことをこう地道にやっていったのがすごい大変でしたね。
実際やり遂げてみてどうでしたか？
もうやってる間はずっと大変だな、うまくいくかなっていうふうにずっと不安だったんですけど、そのイベントが無事に開催されてそのロゲーニングしてもらって参加者の方がすごい楽しそうにしてくれてるのを見て、もう本当にやってよかったな、やりがい、こう地域に関わることのやりがいってこういうことなんだなっていうのをすごい実感しましたね。
なるほど。これロゲーニング街歩きをしてみようって思ったのは高尾さんのアイデアなんですか？
このアイディア自体はその僕の2年生の時の学年主任の先生と相談してる時にこういうロゲイニングっていうイベントあるけど、
うん、
これ牛深でやってみたら面白そうじゃないみたいなのを提案してもらって、
はい、
と形にしていったっていう感じでした。
天草ってやっぱりあの車社会なのでよく知っているようでいて、はい、改めて街歩きをしてみるとちょっと自分の印象と違う 面白さだったりとか風景が見られたりしてとても面白いですよね。
はい、
はい、これ今ちょっと調べてみたんですけど、高尾さん天草宝島企業塾ビジネスコンテストの最優秀賞の時のロゲーニングですか？
はい、それです。
なるほど、令和5年度の天草宝島企業塾、ビジネスコンテスト最優秀賞を受賞されているこの牛深町歩きロゲーニングを担当されていたっていうことですね。本当に素晴らしいです。そしてもうこれが牛深高校にとっては定番のイベントになってますもんね。
はい、
はい、これが続いているのも素晴らしいなと思いました。熊本大学に進学しようと決めてからこの受験勉強って本当に大変だと思うんですけど、受験に際して牛深高校の先生方のサポートはどうでしたか？
はい、まず僕がその学校推薦で熊本大学を受けたんですけど、はい、その時は小論文の対策であったりとか、うん、面接対策とかをもうずっとマンツーマンでやってもらったり、で共通テストとあと二次試験の対策のところではもうずっとその教科の先生とマンツーマンで指導してもらって、渋川高校は生徒数が少ないですけど、うん、その分一人当たりに先生が使ってくださる時間がすごく多いので、その利点を生かしながら手厚いサポートを受けたっていう感じです。
はい、学校でよく関わっている先生が受験に際してもいろいろサポートをしてくださるということで、きっとその高尾さんのいいところ、それからちょっとここが弱いところかなっていうところも把握しながらフォローしてくださるっていうことなのかなと思いました。現在は具体的にどんなことを大学で学ばれていますか？
そうですね、今熊本大学の法学部がまず1年生でその基本的な例えば憲法とか、
はい、
その法律の歴史っていうのをまず1年生で学んで、で2年生ぐらいでその、まあ、六法って呼ばれるところの基本から発展のところまでを徐々にやっていって、
はい、
で3年生のゼミで3年4年生のゼミで自分の興味のある分野を深めていくっていう感じ で僕は今2年生なので、その各法律分野を基礎からどんどん応用まで徐々に学んでいってるっていうところで、まあ、多分一番勉強が忙しい時期かと思ってます。
はい、大学生活はどうですか？
大学生活はもう勉強もそうですけど、まあ、サークルの方とかもすごい充実してて、
はい、
毎日楽しく生活してます。
サークルは何をされてるんですか？
サークルはクイズ研究会に所属してクイズをしてます。
クイズを、それは研究会の中でクイズを考えるんですか？
クイズを考え、そのクイズを作ったりとかもありますし、
はい
は
い、
あとはそのなんか他の大学の人とかが作ったクイズが販売されてたりもするので、
はい、
それを買ってそのみんなでクイズを楽しむみたいな活動を。
面白いですね。先ほど、まあ、言語そのものに興味があるって高尾さんおっしゃってましたけど、このクイズを研究するとかクイズを考えるっていうのもなんかこう思考につながるというか、言語がお好きだって言われてたこととつながるような気がして、すごく面白いです。お話伺ってて。
ありがとうございます。
高尾さんは地域創生に興味があるというふうに伺っていますけれども、この地域創生に興味を持った理由を教えてください。
はい、私が地域創生に興味を持ったのはやっぱりその 先ほども言った街歩きロゲーミングのイベントをしたのが一番大きいきっかけだったかなというふうに思います。そのイベントをしていく中で地域貢献とか町おこしっていうののやりがいだったりとか難しさとかっていうのをもう実感しましたし、うん、じゃあその中で自分がこう自分に足りてないのは何かなっていうのもこう分かったので、それを今大学で学びながら将来的に地域貢献、地域創生につなげていけたらなっていうふうに思ってます。
ということは今まあ言葉にも出てきましたけれども、将来の夢はどういうことをしていきたいなって思われてるんですか？
そうですね、大学卒業後は公務員、特に地方公務員ですかね、
はい、
で地域と関わり合いながら地域創生に向けた事業とかっていうのをに携わっていきたいなっていうふうに考えています。
牛深にはよく帰って来られてますか？
牛深は毎年お盆の時期と、うん、あと年末年始に帰るようにしてます。
はい、ちょうどお盆に入ったところで今回電話でお話を伺ってるんですけど、高尾さん大学の2年生ということはこの夏成人式ですか？
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
牛深の特に好きなところってどんなところですか？
牛深の好きなところはもう本当どこからでも綺麗な海が見れるところだと思います。
特に好きな場所ってありますか？
僕が特に好きなのはもう高校の通学路がすごい好きで、はい、うんうん、高校の正門を出てまっすぐ通ってる道があるんですけど、
はい、
この左手側に広がってる海を見るのがすごい好きでした。
わ、高尾さんにいろいろお話を伺ってきたんですけれども、いろんな方が元気になるそんなお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に高尾さんからリクエスト曲をいただきたいのですが、どのアーティストの何という曲にしますか？
はい、ミセスグリーンアップルさんのブランドニューという曲でお願いします。
はい、ありがとうございます。2025年の牛深高校のパンフレット、卒業生からのメッセージとして高尾春久さんのメッセージが掲載されています。最後にこのパンフレットに掲載されている高尾さんのメッセージを皆さんにも聞いていただきたいと思います。私は牛深高校の総合的な探究の時間を通して地域に貢献することにやりがいを感じ、地域と連携した学びがある熊本大学を目指しました。入試に向けてまず勉強の習慣化を頑張りました。少しずつ勉強時間を増やしながら、勉強への苦手意識を減らし、自分で勉強時間を管理するようにしました。特に英語には力を入れ、毎日の単語学習と英語のニュース記事を読むことで英文に慣れる工夫をしました。牛深高校では先生方が親身になって教えてくださり、自分のわからないことを相談しやすい環境が整っています。また地域と関わりながら学べる環境でもあります。牛深高校にしかない学びを中学生の皆さんにもぜひ経験してほしいです。
牛鉢ラジオでは皆さんからのメッセージを募集しています。メールは fm888@acn-tv.co.jp、 X ではハッシュタグ牛鉢ラジオでポストお願いします。
皆さん、メッセージを牛鉢ラジオにくだされば、一つ一つ丁寧に答えていきますので、皆さんたくさんのお便りをお待ちしています。
待ってます。
それではまた次回をお楽しみに。牛鉢ラジオ、この番組は牛深高等学校を核とした地域の未来づくりコンソーシアムの提供でお送りしました。